皆さんおはようございます。昨年ですね、愛するこの御影福音教会の90周年の記念すべき年を迎えまして、で、改めてですね、教会って何なのか、私たちってどういう存在なのかっていうことをご一緒に御言葉に聞いていきましょう。そういう趣旨でですね、このコリント人への手紙をスタートさせていただいたことになりました。で、3章に入ってますけども、前回はですね、このすぐ前の箇所でこんなふうに出ていましたね。早速写していただきましょう。今日の題は神の宮の土台ということでありまして、一つ進めていきましょう。この3章の9節ですね。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。で、あ、神の建物なんだ。じゃあ、神の建物だって主がパウロを通して教えてくださっているその心は、その意味はどういうことなのかっていうことが、今日のこの箇所に書かれているということですね。で、今日はですね、4つのポイントからご一緒に見ていきたいと願わされています。まず1つ目ですね、それは見えない土台の大切さっていうことです。見えない土台の大切さ。ではですね、10節と11節を見てみましょう。私は自分に与えられた神の恵みによって、賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかし、どのように建てるかは、それぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。もちろんパウロは建物のことを言っているわけではありません。コリント教会はこの建物ですよっていうものは実質ありませんでした。迫害の中で人々は比較的広いお家に数名集まってですね、バラバラに、この数名あるいは十数名単位でですね、教会としての主への礼拝、主に従う歩みを続けていました。そういう中ですので、建物のことというよりも、この本質的な教会の土台を福音宣教することによって据えたということをパウロは言ったわけですね。で、賢い建築家のように土台を据えたと言いますと、なんだか、はっきり言えば傲慢な感じがしないでもないけども、パウロ自身が書いているように、それはあくまでも神様の恵みによったということをパウロも自覚していました。神様ご自身が永遠に土台を据えられたっていう根源的な意味を受け止めた上で、このことを彼は言ってるわけですね。で、もうですね、10年ぐらい前になりますけども、10年前というと、私はまだ和歌山のうちにいたわけですけれども、この和歌山教会とその牧師館にしていただいている、その、アパートの間の道にですね、一つ大きな教会じゃなくて病院があったんですよね。で、その病院のうちの一棟をですね、解体して、そしてそこに新しくですね、大きな建物を建てるっていう、そういう工程をもうどのぐらい経ったか、1年ぐらいかけてでしたかね、ずいぶん長い時間をかけて、建て直していたのをですね、もうほぼ毎日私はその横を通って見てたんですよ。で、非常に印象に残っているのは土台の工事であります。で、素人目に見てもですね、こんなに深く、またこんなに丁寧に土台を作るのかとも感心しましたね。で、特にこの中心的な太い軸をですね、柱を埋め込むためには、もう深く掘ってですね、その底の方のですね、この泥やぐじゅぐじゅとした粘土のようなものをこう出して、でそこに長いですね、頑丈な柱を埋め込んでいた。そして、ずいぶん長い時間をかけて土台工事を進めていったんですね。で、やがてその上にだんだんと建物が建っていって、きれいな、建物になった。その病院に、このお世話になることは私はなかったんですけれども、外からその建物を見るときに、その土台のことは基本忘れてしまいましたね。どんな土台だったかな、どんなふうに工事したのかな、見えませんからね。で、この考えてみますと、2014年に建造せられました御影福音教会のこの立派な美しい建物、これもですね、私はそれこそ1階の端の端から、 いつもあの総天気祷会が終わりましたら、4階ベランダに出てですね、あの六甲山を見ながらラジオ体操をするんですよ。ですが文字通り私はもう下から上まで隅から隅までですね、使わせていただいているわけですけれども、でも普段の生活の中で土台のことを考えるってことはまずないんですね。皆さんいかがでしょうか。皆さんの中にはこの御影福音教会の建物のこの土台が据えられる様子をつぶさに見ておられて、まぶたに焼き付けておられる方々がきっとおられるでしょうね。でも普段それは見えませんし、意識に上ることもあまりないかと思います。でも私たちは知ってるんですよ、この土台というものがいかに大事かということ。今週の金曜日にはあの1995年の1月17日に私たちを襲いかかった阪神淡路大震災からちょうど30年の時を迎えます。土台は皆さん本当に大切ですね。見えませんけれども大事なんです。で、そのことを踏まえながら今日のこの箇所を味わってみたいと思うんですが、3章の11節ですね、今度赤くしてますけども、誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからですと。で、それは当然のことです。わざわざ当たり前のことなのにどうしてこういうふうに強調しているか。それはすでに据えられている土台以外のものを据えようとしている人たちがコリント教会にいたからですよね。自分が信頼している自分と同じ考えの誰かであったり、あるいは自分たちの知恵や体験であったり、あるいはこのまことしやかな哲学であったり宗教的な概念であったりと、でそういったものをパウロが据えたものではない別の土台として据えようとしている人たちがいたわけですね。でもそうではない、土台はたった一つしかないんだということをパウロは言った。その土台は見えないけれども大事なんだと。じゃあその土台って何なのか、それが二つ目のポイントになりますけども、この11節の続きを見ますと、その土台とはズバリイエス・キリストですと書いてあるわけですよ、ね、そこで二番目のポイントとして、土台はイエス・キリストっていうことを見ていきたいと思います。で、私たち御影福音教会でも今私たちは見えないイエス様を霊の目で見るようにして礼拝をしているんです。この真ん中に主がご臨在くださっているということを私たちは信じて、けれども肉眼では見えることはない。で、けどもこのお方が土台なんだ、イエス・キリストこそが教会の唯一の土台なんだということを私たちは知っているわけですね。で、ペテロの手紙にもこうあります。リビングバイブルですけれども、キリスト様に近づきなさい、キリスト様は生ける土台石となり、神様はその上に神の家をお建てになるのですって言ってるんですよ。ではですね、イエス・キリストが全世界の教会の土台、私たちの土台だってことはどういうことなんでしょうか。コリント人の手紙ですでに見てきたいくつかの御言葉をもう一度見ます。まず、ごめんなさい、行き過ぎましたね。1章の18節ですね。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。あるいは23節、しかし私たちは十字架につけられたキリスト。これは十字架につけられたまえし、ままなるキリストっていう言葉だったっていうことを見ましたよね。十字架につけられたままのキリストを述べ伝えます。30節、キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と正と贖いになられました。特にこの贖いという言葉を赤くしています。つまり十字架につけられたままのキリスト、私たちをそのご自身の命、血によって贖い取ってくださる、そのために命を投げ出してくださったそのキリストが土台なんだと。いうことですね。共同体としても私たち個人個人の人生もこの十字架によって贖われたという事実の上に立っているということであります。で、昨日のですね、総天気祷会もね、すごく恵まれました。もう対面でですね、総天に出させていただくのはすごく久しぶりだったんですね。年末年始体調崩してましたのでね。で、あ、やっぱりこう対面の争点でいいなとこう思わされたんですけども、で、開かれたのは教団のあの聖書日課の箇所に従ってルカの13章でした。 で、もう様々なことをイエス様が語っておられる箇所なんですけども、その上で特にですね、個人的に私に迫ってきた御言葉があったんですね。それはこの箇所でした。ちょっとご覧いただきましょう。ルカ13章の6節からですけれども、イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園に一軸の木を植えておいた。そして実を探しに来たが見つからなかった。で、この種明かしをしますと、この一軸の木をブドウ園に植えたというこの人は神様のことですね。で、そこでブドウ園の番人に言った。この番人というのはイエス様のことですよ。見なさい。3年間この一軸の木に実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のために土地まで無駄にしているのか、ね、それに対してですよ、万人であるイエス様が答えます。ご主人様、どうか今年もう一年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます。それで来年実を結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してくださいって、ね、どうかあなたがおっしゃる通りに実が結ばない、もうこの土地を無駄にしているようなこの一軸の木ですけども、でももう一年待ってください、肥料をやってみますからって、ね、イエス様はこの時に肥料どころではないご自身の血を注ぎ込んで、私も含めて私たちみんなを贖い取るために救いの道を開くんだということを心に留めながらこのことを語られたわけじゃないですか。そのことがですね、私にもう一回迫ってきた。ああ、主よ、本当にありがとうございます。ね、だから、来年になって、またダメだった。もう切り倒せ。ご主人様、どうぞ、もう一年待ってください。もう一年というふうに、憐れみ深い主イエス様が、ご自身の血を持って取りなしながら、そしてその取りなしは究極の形で、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですって、あの十字架のあのお言葉のように、私のためにもずっと捧げられている。だから、私もその恵みの中で生かされているんだってことですね。もう一度、この覚えさせられてですね、感謝の祈りを捧げたのでありました。で、私たちにとってイエス・キリストが土台であるということは、まさに私もみんなもこのイエス様の十字架の血によってだけ、贖い取られて生かされている、そういうお互いなんだと、お互いを見るときにそこにはイエス様の命と同じ重みがあるんだっていうことを見る。そして自分自身を見るときに、何か時にはですね、自分が正しい、自分の考えこそが正しいと思うかもしれないけれども、いやいやそうではない、主の御前にただ憐れみによって生かされているに過ぎないんだ、主よ、お許しください、憐れんでください。で、そういう中でお互いを認め合いながら、また愛し合いながら、そしてその愛の渦の中にもっと多くの方々が呼び込まれていくことを願いながら歩んでいく。で、それがイエス・キリストを土台にして立て上げられていくっていう教会の本質なんだっていうことをパウロは言ってるわけですよ。さて、そこでですね、その次のポイントに移りたいと思うんですけれども、3番目。それは週末の日に耐えうる立て方っていうことであります。週末の日に耐えうる立て方、誰かが、この12節ですね、この土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てるとって、聖書本文にこの色分けがされてるわけではないんですけども、あえて分かりやすくこう分けましたが、これは金と銀ととこうね、いうよりも、この大きく二つに分かれていると。つまり、火で燃やされても、ますます純化されて、そしてその価値が上がっていくというものと、木や草や藁のように、もうあっけなくですね、燃やされてしまうものと、二種類あるということを、パウロは言っているわけですね。で、この、13節を見ますと、それぞれの働きは明らかになります。その日、がそれを明るみに出すのです。その日、つまり週末の日ですね、は火と共に現れ、この火がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。試すって言葉は新共同訳では吟味するって訳されてますね。最終的にこの世界をお裁きになる主の裁きの日。ですから吟味する日 試す日というのも神様による裁きの日のことを言っている。で、神様の裁きにおいて、私たちの建てる建物は、実は残るものと燃え尽きてしまうもの、灰になるものと分かれるんだということを言っているわけですよ。裏返すならば、その時までは、教会の進化、私たち一人一人の本当の姿は表に現れてこない場合が多いっていうことですよね。で、人の目に映っていることと神様の目に映っていることとは違います。この世においては、実は隠れたところで手抜きがあるんだけれども、でも表立ってみるならばとっても立派な建物というようなものがあるわけです。教会の働きもまた一人一人の人生もそういう面があるかわかりませんね。けども、そのすべてはその日が来れば明らかになる。神様の最終的な炎によって試されるわけですよ。で、ある人はですね、ちょっと辛口のこういうことを書いています。ご一緒しましょう。信仰とは、神に対して責任を持って生きることです。ですから、それに対して神による評価や判断があるのは当然だと言えます。それゆえ私たちは、恐れを持ってその日の吟味を見据えつつ、今という時を生きる必要があるのです。今現在の評価、人の評価は当てになりません。あ、ごめんなさい。将来のイエス・キリストに出会う時を見つめて、今の生き方を整えることが大切です。私たちは今、どのような教会を立てているのでしょうか？立てるべきなのでしょうか？まず、今の自分たちが満足できる教会を立てるのではいけません。終わりの日に試されて耐えうるのでなければならない。そういう実質を持った教会を立てる必要がありますっていうわけですよ。で、このことを思い巡らしていて、迫ってきた御言葉があります。で、それはですね、イエス様がおっしゃったこの言葉なんですよ。マタイの福音書に行きますが、この有名なですね、三条の説教の最後の締めくくりの部分ですよね。24節から。ですから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。今日の箇所とつながっていることが見て取れますよね。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れません。でした。岩の上に土台が据えられていたからです。イエス様の言葉、聖書の御言葉を聞いて行う人生、それがまさに頑丈な岩の上に建てられた、この裁きの日に耐えうる価値高い歩みなのだっていうことですよ。皆さんはこの例えのもう一歩をよくご存知ではないでしょうか。岩の上に対して何でしたか？砂の上でしたね。そして、この嵐が来るまでは同じように建てられているけども、やがてこの崩れてしまうというですね、そういうイエス様のこの例えの結末でした。つまり、この脆く崩れてしまう砂の上に建てられた家というのは、それは御言葉を聞かないんじゃない。御言葉を聞いて行わないっておっしゃいました。御言葉は聞いてるん。クリスチャンとして神様の言葉を聞いてはいる。けども、それを行わない。自分の都合のいいところは受け止めるけれども、都合が悪かったらスーッとこう聞き流してしまうというような、そういう受け止め方。そういう人生ですね。で、こうしてですね、聞いて行うか、聞いて行わないかって言いますと、何かこの行いが強調されている doing のこの発想のように聞こえます。でも実はそうではないんですね。これも being。つまり、このイエス様を愛しているからこそ、イエス様の愛に応答して、イエス様が願っておられるように生きたい、主をそのように生かしてくださいと見舞いに出ていくというそのあり方。このイエス様の愛にまっすぐに応えようとしているその 心の姿勢、信仰の姿勢、そのビーイングがここで言われているわけです、ね、で建物と同じです。見えない土台がまず大事なんですね。ドゥーイングに現れてくるビーイング、その人の見えない土台、そのあり方、生きる姿勢、たとえ実際の行動として、目に見える行動としては、この別段何も、この主に向かってお役に立てるようなことをしていないというふうに、自分自身で思うようなことがあったとしても、そうではない。その人の内側に、主の愛を受け止めて、それにまっすぐに応答する、その心が、主を喜ばせているし、その心からにじみ溢れてくる愛が、祈りが、主の働きを進めていく。だから、そういう意味では、doing ではなくて、being こそがここで問われている。それが、目に見えなくても、金、銀、宝石の生き方なんだ、ということを、ここで主はおっしゃっているわけですよ。さて、で、このコリント人の手紙の3章に戻りますが、14節、誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。この報いっていうことは聖書の中で案外繰り返し繰り返し強調されているのを皆さんご存知でしょう。神様の目から見て良しとされる生涯、人からの評価がどうであったとしても神様の目から見て良しとされる生涯、それは報われる、よくやった良い忠実なしもべだって言っていただける時が来るんですね。神様から良しとされる歩み、それが人からも良しとされる面があるかもわからない。しばしば人からの評価とはずれる。けども、人からどうであったとしても、主の前に生きるっていう私たちでありたいと、改めて逃がされるわけです。そしてその続きでですね、15節。誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。これもですね、実は、ぬくもりあふれる言葉ではないでしょうか。この裁きの日っていうのは、私たちを焼き滅ぼしてしまう地獄の日ではないんですよ。私たちが自分の人生において、また教会を立て上げるということにおいて、立て方を、間違ってしまったな。神様の裁きに耐えないようなものしか立てることができなかったなと、仮にそうなったとしても、でも私たち自身は、焼き滅ぼされてしまうのではなくって、救いに預かるんだということが言われている。なぜですか？土台がしっかりしているからです。イエス・キリストの贖いという、イエス様を信じる信仰という土台、その上に建てられているものであるならば、大丈夫なんだということがここで言われている。だから、安心して思い切って私たちは、主への愛を込めて、大胆に生きていくことができるわけです。そこで最後のポイントです。第4番目。それは、神の宮とされた私たちであります。それでは、16節を見ましょう。あなた方は、自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？ね。あなた方は神の宮です。まあ、他の訳ではですね、神殿です。ズバリ神殿という言葉が使われています。で、この言葉は、教会の特徴を最もよく表している言葉の一つです。神の宮、神殿。で、パウロがこの手紙を書いたのは、紀元54年から55年頃だと考えられています。で、その頃はまだエルサレムに大きな立派な神殿があったわけです。その神殿が、めちゃめちゃに壊されてですね、エルサレムの町が陥落していくというのは紀元70年のことですから、まだあった。で、もちろんパウロや多くのユダヤ人たちにその、このエルサレム神殿の目を、この姿をですね、焼き付いているわけですよ、ね。で、ユダヤ人にとってエルサレム神殿というのは世界の文字通り中心でありました。そして神様の臨在される場所。で、パウロもユダヤ人ですから、この神の宮というものがどれほど重い意味を持っているかということはよく分かっていました。で、この神の宮というときに、そのことは宮全体を表しますけれども、中心的には至聖所を表す言葉でもありました。この聖所があって、そして この隔ての垂れ幕が、分厚い垂れ幕があって、その向こうに至聖所がある。で、そこには大祭司が1年に1回だけくじ引きで選ばれて、生贄を持って入る。裏返しで言うならば、1年に1回しかそこには誰も入ることができない。で、それはこの契約の箱があって、そしてその上にケルビム天使がですね向かい合っていて、その間から神様が御臨在のうちにお声をかけてくださるという場所だったわけですね。神様の臨在で、壮大な建物であるそのこのエルサレム神殿、一方で先ほども言ったようにコリント人のその教会の建物っていうのは建物自体としてはないわけですよね。お家でやってると。で、けどもあなた方は神の宮です、あなた方は神殿なんですというふうにパウロはなぜ言えたのか。それはこのエルサレム神殿で、この本質的に中心的なもの、それは神様の臨在である。その同じ神様の臨在があなた方のうちにもあるからだってことをパウロは知ってたからです。それは私たちにも言えるわけですよ。かつては神殿に臨在されていた神様が、けれどもイエス様が十字架で呪い殺されてくださって、3日目によみがえらされてくださって、そして40日の間人々にご自身を表されて天に帰られて、でこのイエス様のご復活から50日目ペンテコステの日に聖霊としてお下りくださった。それ以来この神殿ではなくって、この聖霊が下ったその人、そしてその共同体がもう神殿になった。で、この御影福音教会を含めて世界中の一つ一つのキリストの体の教会が神様の神殿、そして私たち一人一人が神の宮、神殿だという時代が来たわけですよね。この2000年間ずっとそうなわけです。で、臨在してくださる、今日ここに主が臨在していてくださるっていうことはどういうことかっていうと、ただここにいてくださるっていうことなのか、いや、そうではなくって、主はここでいてくださって、私たちとお出会いくださっている。ただ、ね、パッとこう、向こうを向いてるっていうんではなくって、あるいはただじっとそこにおられるのではなくって、出会ってくださっている。私たちの心に恵みを注ぎ込み、そして私たちの思いを敏感に感じ取って、そこに人格的霊的な交わりというものをこのお与えくださっている。で、その神様と私たちの霊的な交わりが、私たちとお互いの霊的な、実際的な人格的な交わりに広がっていくというのが、この共同体なわけですよね。そうであるからこそ、この御言葉、これまでも何度も見てきましたけども、マタイの18章の20節、2人か3人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。ね。これが神の宮である教会。私たち一人一人なんだと。そして、生涯、この会うことがないだろうという、もう地球の反対側のですね、教会も含めて、世界中の兄弟姉妹方と私たちは、同じ神の宮として、同じ神の家族としてつながりが与えられている。その中で、多くの祈りに支えられながら、ですから、昨年、神様が豊かに私たちの祈りに応えてくださった、この90周年のこの記念礼拝やセミナーを祝福し、またクリスマスやキャンドルサービスに新しい方々を招いてくださった、そのことも世界中の神の家族たちの祈りに、また私たちの祈りに主が応えて御業を成してくださった。で、この2025年、皆さん、この年はとっても大切だと思います。聖霊なる神様が動いていてくださる、働きかけてくださっている、そして私たちに主にある期待をかけていてくださる、そういう中で、すでに、この、初めてこの御影福音教会に来られたという方々も含めて、皆さんとこう、つながりのある方々を、主は、何とかして捉えて、そして、しっかりと出会って、その人生を根本から変えたいというふうに、強く強く願っていらっしゃる。その、主の身思いを受け止めて、私たちが、どう祈るか、どう、それらの方々と、この、フォローしつつ接していくかということが、本当に、一緒にあって私たちに問われている。 で、もちろん直接的にはそのお誘いなさった方々が、この関わっていかれるということにはなるでしょうけども、その方々を通して主が働いてくださることのために私たちが共同体としてみんなで心を合わせて祈っていくっていう、その中で主は不思議なように魂を捉えていってくださる、そういう2025年であるということを私は主にあって確信してるんですね。皆さんいかがでしょうか。今日この娘の時間になりましたけども、神の宮の土台ということで4つのポイントで見てきました。見えない土台の大切さ、土台はイエス・キリスト、十字架につけられたままなるキリスト、そして第3に終末の日に耐えうる立て方、第4に神の宮とされた私たち。今日ですね、土の器っていう賛美の歌をご一緒しました。すいません、もう一遍歌詞を出していただくことできますか。で、歌詞をですね味わっている中で、まさに今日のこの聖書の箇所にぴったりだなということを改めて思わされたんですけども、私たちは土の器に過ぎない。パウロがそのことを神様から教えられて語ってますよね。で、土の器っていうことはどういうことかっていうと、歌詞にあったように柿だらけだっていうことですよ。ひびだらけだっていうことですよ。けども、その柿があるから、その日々があるからこそ、そこから、ね、この歌詞のようにですね、その柿からあなたの光がこぼれ輝くって、ね、土の器、ひびだらけの私、その日々からあなたの愛があふれ流れる。で、皆さんね、この方向をよく考えてほしいと思うんですが、なんか理屈を言うようですけど、ごめんなさい。柿や日々があって、でも神様の光がその柿や日々から入ってくるっていう、それはもちろん そうですよね。けどもここで言われていることは、パウロが土の器の中に宝を持っているって言った、その宝が内側にあるってことですよ。私たちは神の宮だから、うちにキリストがいてくださる。で、そのキリストの光、聖霊の光が、柿があるからこそこぼれあふれていく、その主の愛が、その私たちの弱さを通してこそ溢れ流れていく。ね。だから、私たちが弱さを隠して、ね、隙を見せないで、鎧をかぶって、この鎧を羽織ってですね、こう生きる、そういう社会生活というのはあるかもしれない。けども、案外そうではなくって、私たちが素のままで、自らの弱さも含めてありのままで心を開いて接していくときに、本当の人格的な深い交わりというものが人々との間で現れていくのではないでしょうか。いい格好をしてちゃんとしていかなければいけない、あ、牧師なんだから、クリスチャンだからとこう気合を入れるというよりも、愛されている私、憐れんでいただいている私、ひびだらけなんだけど、欠けだらけなんだけど、でもそれでもそのまんまで愛されているという、そのありのままの姿がイエス様の愛を、憐れみを証ししていくっていうことではないでしょうか。そういう意味で私たちは自由に伸びやかに主と交わりつつ歩み出していくことができる。どうぞ今週もご一緒くださる主、うちにいてくださる主に寄りすがりつつご一緒に歩んでいきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。まあ、短く黙祷いたしましょう。主からの語りかけをもう一度思い巡らしながら御声聞きたいと思います。黙祷を下げてしましょう。お祈りいたします。神様、感謝をいたします。私たちを神の宮としてくださり、土台として主イエス様が文字通り命がけで私たちに踏みつけられるようにして、喜んで私たちを支えていてくださる、なんという憐れみでしょうか。主よ、今週もあなたは私たちのうちに確かに住んでくださって、生きてくださって、私たちの内側からご自身の憐れみを、恵みを、優しさを、愛を そのキリストのかぐわしい香りを放ってくださいます。かつては隙を見せてはならない、弱みを握られてはならないと緊張し続けていた、そのようなお互いであったか分かりませんけども、主よ、あなたのすっぽりと私たちを存在ごと受け止めてくださるご愛の中で、本当に憩いながら自由に主よ、ありのままであなたに従っていくことのできる特権が与えられていることをもう一度感謝をいたします。どうぞこの年あなたになお期待してまいりますから、一人でも多くの方々が主よ、あなたと出会っていかれますように、またあなたのもとに帰ってこられますように、その身を見ることができるようにしよう。私たちの祈りを、あなたへの信仰をなお強めてくださいますように、感謝を持ってこの一週間を見てにおいだにしつつ、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。